ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
さて東出さん、
はい、
ガンダムの話を久しぶりに、
はい、
ガンダムの話でもしようや、
はい、
こんな時代やからこそガンダムやと思うんですけど、
はい、
東出さんからなんかあれ話振っていただいてて、
はい、
これやね、僕が上げてるガンダム考察動画の中で結構あれを醸してる議論というか、
はい、
なんていう是非を醸してる、V ガンダムの何が失敗かっていうようなやつやね、
はい、
でそれについて東出さんがちょっとじっくり話を聞きたいと言ってくれてるんだよ、はい、ありがたいことなんでお話しさせていただこうと思うんだが、趣旨は軽く説明して、
まあ浮きとかに書いてあることは、あ、まあ内容的には、まあ浮き読んでもらったらわかるんですけど、
うん、
ちょうど、サンライズが、バンダイに身売りをする。
うん、はいはいはい。
そのために、
真相はそうやね。
そのために、サンライズの商品価値をできるだけ上げたかった。
うん、
で、そのために、まあ、看板番組であるガンダムをもっと、
うんうん、
よりファーストの頃のような人気のあるものにして、まあ、あの頃もあれだったけど、とにかく商品価値として上げたかった。そのためにいろいろ注文をつけた、
うん、
富野さんに対して、うん、っていうのが、まあ、基本的なことですよね。
そうそう、
それが、まあ、言われていることなんですけど、まあ、それによって、体調を崩したっていうのは確かにあるかもしれないと思います。
富野さん
がね、うん。うん。なんですけど、それだけじゃないんじゃないかなっていうのがあって、で、僕思ってるのは、F91 がまずその前にあって、本来、V ガンダムっていうのは F91 を、の続きのような話にしたいという計画があったんですけど、それを F91 で、なんかこう手応えとして違うものになってしまったっていうのは、マニアじゃないですね。ガンオタは来たけど、新規のお客さんは来なかった。F91 に対して。本来新規一変して、今までのシャアじゃない、アムロじゃない話になってるから、新規の人飛び入れたかった F91、
うん。
そうなのに、それは来なくて、やっぱり、今まで来たガンオタの人たちしか来なかった。で、富野さんは、ずっとちょっと実は今でも考えてはると思うんですけど、子供たちにもっとガンダムを見てほしい。で、そしたら、そのためにはどうしたらいいんかと考えたと思うんですよ。じゃあ、主人公の年齢を下げようと思ったんじゃないかなと。で、でもガンダムはガンダムであるがために戦争の厳しさとかそんなんをちゃんと描かなあかん。そうするとどうしても13歳のウッソには辛いし、13歳が本当にここまでこう考えれるのかとか、そういうジレンマがあったんじゃないかなと。そこら辺を うまく描けきれてなかったから、失敗作じゃないかなというのが一つの案
です。ちょっと待って。
はい。
じゃあ二つ目言う前にちょっと言いたがるですらしい。皆さん、このラジオをご愛顧いただいている方の中にガンダム知らんっていう人いると思うんで、大前提申し上げてなかったので、申し上げますね。V ガンダムというガンダムを、あれ90年頃、89年ぐらいの作品なんやけど、富野さんはブルーレイ化した後とか、DVD 化の後かな、これは失敗作です、見てはいけませんって言うたんよ。
はい、
で、それの話をしてるんですよ。なんでそんなことを言うたんか、どこが失敗なのかっていう、ことを僕は1分の考察動画で上げさせてもらって、
はい、
それをもう見て東出さんが自分でまたウィキで調べてっていう話をしてて、その なんていうのかな、それが大前提ですね。はい、で、東出さんは今言うたのが1個目の、分析で、はい、僕は半分持ってて半分間違ってると思いますけど、2個目を、じゃあ続きお願いします。
カテジナさんですね、うんうん。あ、で、その前に前提として、うん、物語っていうのを作る上で、うん、一つの作品として作る上で、うん、やり方が2つあると思うんですよ。
うん
まず世界観は両方ともに絶対必要ですね、うん、でその世界観に主人公という、主人公のキャラクターを作ってポンって放り込む、うん、でそれによって化学反応が起こって話が進んでいくっていう、うん、富野さんの中では僕はザ・ブングルがそれやと思うんですよ、
はいはい、
でそれともう一つ もはや物語が、うん、世界観があって物語があってで、それを、遂行してくれる主人公を作るっていう。うん、で、今回僕がこれ思ってるのは、うん、この主人公っていうのは嘘のことじゃなくて、カテジナさんのことなんですよ。カテジナさんはね、V ガンダムでもう一人の僕は主人公やと思うんですよ。うん、っていうのは、うん、初め、ギガニティアにいたのに、うん、ザンスカル帝国に移りましたよね。両方とものいいとこ悪いとこを見てるんですよ、うん、でその人がどういう行動を取るかっていうのが、うん、物語なんですけど、それ本来は富野さんは、うん、これはガンダムでも物語主義、
うん、
物語で進めようと思ってたんであって、うんうん、カテジナさんはその物語に沿って動いてほしかったと思うんですけど、
うん、
カテジナさんね、うん、自分でもうどんどん悪い方へね、
うん、
行っちゃったんですよ、
うん、
で最後ああいう目にあった、
うん、
でそこが僕は富野さんがでまたカテジナさんにそこまで不幸にせえへんでもいい本来はキャラクターなのにそこまで不幸自分で不幸の道を進んでしまったっていうのが失敗作じゃないかなと、
うん、
そういうふうに
ちょっと待ってな自分の動画今探してるけどカテジナさんのやつはどの辺やったかなさっき出しとってんけどな、
ね、はいさっき
ちょっと話つなげてて、
はい、あとですね、
うん、
だから
これ
あ、うん、いいですか
じゃあちょうど
はいあほんでね
はいどうぞ
でさらにね、
うん
うん、言うと、
うん
だから、うん、で、ターン A でね、
うん、
同じのが、
うん、
ソシエじゃなくて、
うん、
何だっけ、お姉ちゃんの、うん、
キエル
の方、
うん、
キエルがそうなんですよね。
あ
ね、同じ立場なんですよ。うん、初め、こっち側にいたのに、敵側に、
うん
映るという。
ああ、ね。
うん。で、それだから余計に慎重にやって、
うん、
なんか結構うまくいったパターンやと思うんですよ。うん、それで、
うん。あのね。
はい。
すごくいいと思う。君の今回の行動はすごくいいと思う。つまり、富野さんがその自分の作った V ガンダムという作品の DVD が出たときに、
はい。
これの作品は失敗作ですっていう、
はい、
これバーンと、まあ、マスコミっていうかね表に出たのよ、
はい、
言葉これは失敗じゃないんですよつまりそれ戦略なんですよ、
うん、
キャッチコピーなんですよ、
はい、
だってわかるでしょそのさらに 4,5 年後かなブルーレイが出たんですよ10年後かな、はい、ブルーレイが出た時キャッチコピー箱に書いてあったと思うんですけどどこか失敗か探してくださいって、
はい、
これはキャッチコピーなんです誰もがっかりして言うた言葉じゃないんです、
はい、
これはマッチポンプなんですね、
はい、
そして僕の作った動画 V ガンダムの何が失敗だったのかっていうタイトルで1分ですよ、はい、こんなもんね1分で語れるわけないわけ、
はい、
でも1分の動画でしょそれは何かっていうとこれねマッチポンプ煽ってんねんだから1分でそんなもん説明できるわけないから、はい、そんなん違うねんっていうコメントガンガン入りますよ、
はい、
それ狙ってんねんつまり富野さんも僕も何をしたいか、
う
V ガンダムのことを忘れないでほしいわけ。
はい。
ね。多分これがなかったら、今、その東水さんがウィキを調べたり、はい、歴史を調べたり、背景を、富野さんのことを考えて、今、あれこれ言いましたよね。はい、これが合ってる、間違ってる、何の問題もないと思うんですよ。それをしてもらいたいわけ。はい、つまり、富野さんも僕も共通なのは、いや、正直ガンダムなんて、所詮ガンダムやと。だって作り事ないから。
はい、
それをみんな目真っ赤にして真剣に喋る、それはええことやけど、どっかで冷めといてくれと、
うん、
だけど大事なことはこうやって議論することやし、自分が考え調べ物して考えて、で上手ではないけど語るやん、俺やったらもっと上手に早く喋れるよ、今君が言おうとしたこと、はい、だけどたどたどしくても自分が思ったことをまとめて相手に伝えよう、そしてこれネットラジオでやってる、でこういうことが富野さんがガンダムとかアニメーション作ってる一番の目的や、
はい、
一番の本丸や、ね、そして僕がインターネットとかやってる一番の目的はそこ、つまりガンダム考察動画っていうのはみんなこのガ俺のガンダムか七井小さんガンダム考察動画見たら俺ガンダムに詳しくなれるわと思って見る人が多いかもしれんけどちゃうねん、これ七井小さんのガンダム考察動画って半分ぐらい煽りでできてんねん。お前らって、間違ってんで、みたいな、はい。お前こそ間違ってるやないかいって思ってほしいねん、
はい。
だって俺かって、好き、完全に好きがない動画上げてないもん。結構好きのある動画上げてるもん。で、後で わざわざ訂正動画も平気で出せないけど、それだって俺のメッセージやん。間違ってたら訂正すればええねん。それだけのメッセージ。間違っててすいませんって土下座するようなな、動画上げるやつってたまにおるやん。なんか、あの、大変ご迷惑をおかけして、申し訳ございませんね。世間をお騒がせして申し訳ございませんでした。そんな謝罪はいらんねんって。間違ってたから訂正しますってええねんってって。あの、僕はそれ全部メッセージで、その、このカテジナさん動画の方は、あの、ある種成功やと思ってるんです。ただ、僕が言いたいことの、もうほんと10分の1も1分では収まってないから、
はい、
そのうち15分ぐらいの動画を上げようとは思ってるけど、それよりまた別のもんや、これは。あの、ほんと富野さんのキャッチコピーと一緒。はい、煽ってんねん。だからそういう意味では、まあ、東出さんが、それに触発されて、あの、これだけのことを考えていただいたっていうのは大成功。そして改めて、じゃあこの V ガンダム何が失敗かっていうのを、考察するのを今日はやりたいんですけど、なんていうのかな、まず歴史見ましょうよ、はい、せっかく時間もあることで、それでとっても大事なことやから、ウィキなどを調べてもわかるし、まあ、ガンダム関係以外のことも日本の世界の歴史とっても重要ですよね。つまり、ガンダム F91 の、翌年ぐらいが V ガンダムですよね。で、F91 の前はなんか逆車まで、
はい、
何年も空いてるよね、
はい。
で、久しぶりに F91 行った。でね、日本のバブルがすごく影響していて、はい、ガンダム F91 というのはその他の通り1991年頃の作品。
はい、
あ、それで V ガンダムが92年頃の作品なんやけど、ここで日本の歴史はガーッと変わってます。というのは、世界の歴史も変わってます。バブルの崩壊っていうのは、1989年に起きたと言われてる。で、それは、リーマンショックと一緒で、実は時差があって、日本の会社とかがほんまに潰れ出したのは、90年超えてからやねんね。なのでね、ガンダム F91 っていうのは、あの、すっごいクオリティでできてんのに、途中から力尽きたように絵も悪くなったりして、最初、前半の1時間と後半の1時間で、クオリティが、絵のクオリティが違ったりするねとか。で、そういうことで、ほんまはテレビ版50話予定はされてたのよ。それがね、映画版の2時間の1本で終わったっていうのはね、これがおもろなかったとか思われてると思うんですけど、全然違って、ただ単にサンライズという会社がお金がなくなって、左前になったからな。そこがまず超重要。だから、V ガンダム F91 の続き、間違いないねんけど、そのなんでそうなったかというのは、まず、そのバブルの崩壊によって、サンライズという会社がピンチになったということが大きいねん。そしてこれは、世界的にも大きい、すごい変革の時代で、実は89年に確かね、ソビエトが崩壊してるねん。つまり、 共産主義と資本主義の二大対決であるあの冷戦が終わったわけです、はい、でまさに資本主義が猛威を振るう時代、一強の時代が来るのに、実際は日本とかも世界バブル崩壊して、みんなが資本主義の負の面ばっかりに支配されていく時代。我々が今日常使うようになった大人の事情みたいな話。昔は大人の事情だ、権力に逆らえへんからとか、ね、はい、今はちゃうやん。金の話やん、
はい。
著作権とかコマーシャルとか、
はい、
な。お金の話が大人の事情になってる。だからこれはちょうど89年から90年頃に起きた大変革の時代にガンダムもぶち当たったんですよね。で、ごめん、ソビエトの崩壊とかは逆シャアの方にかかってたかもしれんわ。で、こういうとこが俺の、ちゃんと調べんで喋るとかやねんけど、逆シャアの頃に共産主義が終わって、アムロとシャアの対決も終わったんやったと。で、まあ、その後やな。その後バブル崩壊して、いわゆる資本主義もダメになっていく。共産主義先にダメになったけど、それに勝ったはずの資本主義も自分の重力で潰れていったっていうようなのが、この V ガンダムの時代なんですね。で、この時に、本当に大人の世界の話を続けますと、ガンダムを作ってるアニメ会社サンライズが潰れそうになったのを救った有名な会社がバンダイです。
はい、
で、このバンダイというのは、もともとは小さなおもちゃ屋で、三下でした、はい。それがガンダムのプラモデルを作ることで、どんどん大きくなっていった。そのバンダイが、親会社のサンライズのようなものを、逆買収したんです、ね、うん。まさに下克上が起きたわけです。で、これでガンダムの世界っていうのは、ゴローっと変わったわけです。つまり、ガンダムというアニメで儲けて、おまけでプラモデルを売ってた時代がそれまで、
うんうん、
今逆になったわけです、
はい、
ガンダムというまあ、もともとプラモの宣伝で始まったけどね、ガンダムというアニメ、そのメインのバリューはおもちゃ屋のバンダイが儲けるためにガンダムを作るぞ、作ってもいいぞっていう風に順序が変わったわけです、はい、で富野さんがバンダイの本社に呼びつけられて、次はプラモデルが売れるガンダムを作れよ命ぜられて、それに逆らうんだったらやめてもらいますって脅されていた。これははっきり書かれてるね、事例なのに。なので渋々やったのが、まあ、V ガンダムで、でね、さっき東出さんが富野さんはガンダムをもっと子供たちに見てほしいと思うだと思った、だからウッソが13歳になったんだっていうのは僕は違うと思うんです、違うと思うんです、その理由を今から言いますけど、はい、だったら富野さんはその後も8歳の主人公とか、
うん、
6歳の主人公とか、
うん、
低年齢化させればいいのに全くしないじゃないですか、
はい、
13歳のウッソは最年少、
はい、
その後はまた16歳とか、
うん、
ね、もう大人みたいな年齢に戻っていくわけです、
はい、
つまりここで間違えてはいけないのは、二言目にはアニメ屋は子供たちに見てほしいって、
うん、
そんなの建前なんですよ。本当は思っちゃいませんから。あれは子供たちに見てほしいって言って、その子供たちを連れてくる大人でかける2の入場料を取るための方便ですから。
うん、
そんなことし真に受けてどうするんですか。子供たちに見てほしいっていうのは富野さんは嘘ではない部分がある。ジーレコでもそうです。ただこれにはおまけがつきます。賢い子供たちに見てほしいがつくんです、
はい、
そんなガキそうそういませんよ、
はい、
よっぽどどっか の、 大使館のせがれとか、もうよっぽど階級の王様のせがれとか、そういうレベルだから、天皇家とかめちゃくちゃ賢い子供には見てほしいっていうのは、同時に言えば庶民の子供に分かりっこねえっていう話、
うん、
そして作品を見ていけば分かります、こんなの子供に分かりっこねえよっていう内容どんだけあります、未だに、
はい、
富野さん単影でも一見可愛らしい絵柄だけど、こんなの大人の男女のことが分かってないと絶対分からないよ、政治のことが分かってないと絶対分からないよというシーン、まあ山ほどあるわけですね。それを富野さんは、いや大人はバット、子供はバットでぶん殴らなきゃいけない理論みたいなのがあって、子供に子供向けアニメなんか絶対見せる必要はない、子供には大人向け映画を見せる必要があるんだっていうような思想を持ってらっしゃる。そしてこれガンダムを始めた最初を見れば明らかなんですけども、それまで子供向けだったロボットアニメをハイティーンに見てもらいたい、 少し年齢層を上げたいっていうのがガンダムのスタートなんです。あの、本音を言えば20代、あるいは30代、つまり当時の実写映画ね、実写映画は大人がメインだったわけじゃないですか。でもアニメは子供でもやっとけ、お名前がおもちゃの宣伝程度だっていうことで、すごい虐げられて見られていたから、彼らのライバルっていうのは実写映画なんです。で、実写映画をコテンパにやっつけて、どうだ、アニメはすごいだろうって言いたいから長年やってきたわけです。その人たちは、低年齢層に行きたいなんて全く思ってないと僕は思う。なるだけ大人に認められたい。NHK とかで放送されたいっていうように、ずっと考えて宮崎駿もみんな活動してきたから、これね、砂利向けに作ったなんていうのはね、方便なんですよ。だから隣のトトロ宮崎駿だってそうだけど、あんなね、別に本当子供たちのために作りました。半分しか本当じゃないと思う。うん、千と千尋でもそう言うけども、子供に分かりこねえような内容なんだから。だから、そういうようなことを含めると僕は V ガンダムは子供のために作ったのではない。ところが、バンダイは8歳とか、対象年齢6歳とか、6歳以上とか書いてるじゃない、プラモデルの箱に、はい。それを絶対やれと。もうその16歳とか言うな、もう12歳ぐらいにしろという圧力をかけたんですよ。で、それに逆らうならもう V ガンダムはなしだって、本当に強権的にやったんです。で、富野さん分かりましたと言って、13歳の主人公をします。ガンダムもいっぱい出てきます。ロボットのプラモデルが売れるように頑張ります。内容も簡単にします。って約束したんですよ。主人公の名前は嘘。はい、ね、嘘ついてるよっていう話なんです。はい、だから、これは動画にしたけど、本当に富野さんが当時苦しんでいたのはバブル崩壊で自分の本社であるサンライズが潰れかけて、それを子会社のバンダイに助けてもらったけど、その子会社というのは下克上で上がってきた。ただのおもちゃ屋だから、おもちゃを売ることしか頭にない人間に対して、僕はおもちゃを売るためにガンダムを作りたかったわけじゃない。それはガンダムを作るためにおもちゃを売っていただけであって、おもちゃを売るためにガンダムを作るなんて本末転倒だと思っている。だけどもうそれは時代が変わって下克上が起きちゃった。そしたらどうして秀吉を騙すかだよね。秀吉なんて本当に百姓上がりだから、ろくな趣味持ってない。だけど、その秀吉を騙して千の利休は、わびさびを広めようとしたわけですよ、はい。そういうふうにご機嫌をうまく取って、自分の本来やろうとしていた、室町幕府から続いている茶道というものを、もっとその、敗訴なものを広げようとしたわけだよ。それが千の利休が富野義行だと思うんだよ。だから、そう考えると、まあ、富野さんは、その、ウッソという名前が全てを象徴するように、あの、潮目が変わっていく時代を必死で、泳いでいたと。そして、富野が精神的に病んだとかいうのはね、多分嘘ですよ。病んでない。病んでない。だって V ガンダムちゃんと見ればわかるけど、キレッキレだもん。キレッキレだもん、F91 も。病んでる人間は、仕事できないはずなの。だからね、富野さんに病んでる時期があるとしたら、ガンダムを作れてない時代ってやっぱあるわけじゃないですか。何年も作れてない時代。で、これがね、僕はコレン・ランダーに後に、まあ、動画にしますけど、コレン・ランダーが冷凍睡眠させられていたのと同じように、高畑勲もそうなんですけども、アニメ作家監督、映画監督もみんなそうだけど、年がら年中一生映画作れる監督っていないわけよ。なんか干されちゃうわけよ。もう飽きたとか、どうでもいい理由で。で、あ、お前まだいたのみたいな。でその間ずっとアイディアねって勉強して頑張ってるんだけど、そのまま忘れ去られていく人もいっぱいいる中で、そのお金がないと映画とかアニメ作れないから、自分にお鉢が来るのをずっと待ってるわけじゃん、腕を磨いて。まあ、売れない役者と一緒で。
はい、
でも、その間と苦しさって言ったらね、これはね、誰もが病んでいると言って間違いないですよ。そんな健康なやついる、一個ねも。でも仕事が来るのを何年も待ってるんだから。だから、そういう意味では確かに病んでるといやみんな病んでるんでしょうよ。だけど富野さん病んでたらこんなキレッキレのも作れっこないわけ、はい、そんなのに比べると庵野秀明の方がよっぽど病んでるじゃない、
はい、
ずっと慢性の精神病でしょあんなの。だからそう考えると V ガンダムもちゃんと見ていけばすごく前向きな、なんていうのかな、あのね、精神的にアッパーになるような回もいっぱいありますよ。 だからなんかね、みんなね V ガンダムはなんかすっごく鬱になるみたいな風に見てない人に限って言う、はい、でそれはあのこう起伏がある物語のすっごい温度差が50度に上がったと思ったらマイナス20度まで下がるみたいなね、そういうこの富野作品の面白いところをその一部だけ切り取ってみるからなんかすっげえ動物になったとかね、で V ガンダムを見たのはトラウマになってるとかいうやつがいるんだけど、うん、お前本当分かってないと、第一トラウマになるほどしっかり見てないよって、なんとなく見てるからトラウマなんかなるんだよっていうふうに、まあ、僕はちょっと思ったんですけど、でその富野さんが V ガンダムは失敗だって言ってるのはもう結論から言えば、うん、マッチポンプでありキャッチコピーだから、うん、僕は失敗とさえ思ってないと思ってんだよ。だから僕は動画で V ガンダムの何が失敗かっていう煽りをみんなにぶん投げてるのは、これ失敗じゃないという考えもありますよねっていうコメントが一個でもあればなと思ったけど、今のところ一個もないの。あの失敗かどうかも疑ってかかるべきですよねっていうことをまで考えてほしいの。そうすると、そう、正直失敗じゃないかもねって。でも、こんだけ失敗だって言ってるからには、そういう自分でも苦々しく思っているとこはあるんだろうなと思って、それで言えばね、5個ぐらいあります。だから、そのうちの1個僕は縦品の描き方でちょっと残念だと思った。っていうところがあるんだろうと思うんだけど、他に4つぐらいあるのは、例えば、まあ、いつもの悪い癖だけど、これ子供どころか大人もわからねえよっていうぐらい、あのね、名探偵ポアロとかでもギリギリわかるじゃん。あの、探偵物とか刑事物ってさ、一応誰でもわかるじゃん。で、場合によってはさ、なんか途中からさ、見てもわかるじゃん。内容は。それってわかりやすい話ってことね。富野のガンダムね、毎週ちゃんと見てもね、もう、ついていくのをやっとっていうか、もうついていけないっていうぐらい難しいのよ。あの、その、おしゃれすぎるのよ。描き方とかカット割りとか、そのセリフが。その、バカでもわかるように作ってないのよ。でね、これはね、一生治らない癖なので、一生失敗し続けるわけ。富野さんも僕も多分。で、それは失敗ですよね。その、広い意味で言えば失敗。うん、もう、あの、逃げ切れない失敗というか。あの、高畑勲がさ、どれだけいい作品を作っても、まあ、何一つヒットしないのよ。それは、あの人の人生そのものが失敗っていうか、高畑さんは東大のフランス文学科出で、すっごい、なんていうのかな、エリートなわけよね。で、でも、アニメだから大衆に受けないといけない。だけど、高畑さんに大衆受けするものは一生作れないの。ジャリンコチーぐらいなの。奇跡の作品といえば。で、まあハイズとかもヒットはしてるんだけど、高畑勲はじゃあバカになれるのかって言ったら なっちゃいけないわけ。たあの富野じゃ宮崎駿の方が受けるじゃない、ヒットするじゃない、はい、儲かるじゃない。だけど宮崎駿なんて高畑勲に比べればものすごい低俗な人間なのよ。その辺の普通のおっさんなのよ。だからみんなに受ける可愛い子ちゃんが出てきたりメルヘンチックなものが作れるわけ。高畑勲はそんなゲスゲロのアニメは作らないわけ。だから、じゃあ高畑勲が宮崎駿みたいにゲスゲロになれば成功なのかっていうと、成功なんでしょう、その経済的に見れば。だけど僕らはそんな高畑勲なんか見たくないわけですよ。ね。わざわざバカになる、ね。必要なんかないわけであって。で、そういう意味で言うと、永遠に失敗し続けるわけ。だから、富野さんが、V ガンダムは失敗だと言ってますが、自分の作った作品で、一つでもどれか成功だって言ってるのがありますか？一つもないんですよ。で、それは自分で語ってらっしゃいます。あの、僕がねって、どれか一つでも自分のガンダムを、あ作品を成功だって認めた瞬間僕は終わるんですよって言ってるじゃないですか。そんな自画自賛した瞬間、僕は、自分の作品に超えられなくなるって。それで、あの人の内心は分かってる。あの、最高傑作はファーストガンダムなんだって分かってるんですよ。うん、でも富野はこう言いますよ、必ず。ファーストガンダムは、僕が作ったけれども、別の何者かが、に作らされたような感覚は今でも持っているって。 今自分で見てもそう思う。これはね、ファーストガンダム作った時の富田って30ちょっとぐらい、30ちょっとなんだよ。それで今ファーストガンダム見直してごらんなさい。これは30代の男が作れる話かなと思うぐらい出来がいいわけで、その時の富野はゾーンに入っていたわけだろうけど、確かに人間だから神の力ではないんだよ。神に作らされたわけではない。富野が本当にゾーンに入って、その潜在意識も全部動員してファーストガンダムを大成功させたのは間違いないんだけど、富野は絶対それを認めない。というのは、もうそれを認めた瞬間、ゾーンから抜けたシラフの俺、シラフの富野は一生あの頃の自分に勝てないで終わるから、それが分かっているから、絶対に認めちゃいけない。あれは俺が作ったけど、別の誰かが手伝ってああなったんだっていうフィクションを自分に信じ込ませようとしてるわけ。よくあるでしょ。そういう自分が絵がすっごい最初に描いたのが最高傑作ができちゃった。何も考えないで描いたんだ。だけど、それは何かに書かされたんだよなって言いたくなることあるじゃない。それって、なんていうのかな。もうこれ、最初に作った作品に勝てる気がしないんだよって思っちゃうと絶望するから。だから、これはこれ。これは別物ってしたいわけ。ファーストガンダムはまさにそう。だから、最高傑作っていうのはあるんです。あるんだけれども、認めちゃうと、もう何もできない。例えば、ゼータガンダム作れなかったと思うよ。その、ファーストガンダムが、自分の最高潮の時に作ったものだっていうことを、もし認めたら、7年後に、ゼータガンダムなんて作れなかったと思う。だけど、ゼータガンダムは、最高傑作じゃん。ある意味。つまり、富野さんは、前の自分を超えようとしないわけ。前の自分を忘れようとするわけ。はい、そんなものはなかったみたいな、はい。で、ゼータを作る。今見ても、全く毛色違うからね、うん。ちゃんと続きもんなんだけど。でも全く毛色違うんですよ。あの、おしゃれな、あのジャズみたいなのから始まって、もうね、何もかもおしゃれ。それこそガキ向けに作ってないのはもう明らか。で、その後のダブルゼータ。評判悪いですけれども、僕はこれ最高傑作だと思うよ。で、これは、ゼータからの続きなのに、ゼータと全くテンション違う始まり方するじゃないですか。それは、ゼータをなかったことにしてるんですよ。で、ダブルゼータを作る。そして F91 を、逆者を作って F91。毎回違うんですよね。そういうふうにですね、富野さんは、その自作品を自ら否定して、すごい作品を作り続けてきた。うん、だから僕らは DNA、富野という DNA は脈々とあるので、全部そこに一連の痛感したものを見るんだけれども、でも、全部同じテイストだったらあんなもん見ないよねって思う。それが、毎度毎度違うんだよ。F91 とか V ガンダムとか、ちょっとずつなんだけど。で、だから飽きないんだよね。で、ザブングルでもそうですね。ガンダム以外の作品でも、イデオンでもそうだけども、どの作品見てもやっぱ僕は面白い最高傑作だと思うわけ。まあ、そういう中で言うと、結局 V ガンダムがことさら失敗だ。あれだけ失敗だってことは全く僕はないんじゃないかと思うんですけど、平瀬さんどう思う？
うん。そうですね。
うん。
うん。まあ、作品的には全然失敗ではない。
そう。
うん。その富野さんに騙されてるというか、まあそれを見て、
そうそう、
見つけてくださいっていうのは確かに
多分商品としてとか見ればいくらでも失敗ありますよ、
うん、
富野作品って商品的にこけてるじゃんっていう点山ほどあるはずなんで、
そうですね、
うん、だから無理やり失敗ということをこいつけるとしたら至極つまらない答えになっちゃうよね。
だったら初代ファーストも打ち切られてるから失敗っちゃ失敗。
そうそうそう。だから、失敗か成功かっていうのを、その、まずその定義が曖昧なんだよね。うん、何をもって失敗か成功かって。
うん、
そこに、こだわっちゃう人間は、富野学校の、門前払いを食っていると思った方がいい、
うん。
まず自分が何かロジックにはめられてるなと。失敗か成功かっていう、すっごい、永久に答えが出ないようなものに最初に引っかかってる時点で気づかないといけない、
うん、
これ何かの罠なんじゃない そう、罠なんだよ。これ、本当に富野が仕掛ける罠なんだよ。で、ここで、いや、富野さん、これ失敗、そもそも失敗じゃないんじゃないですかって気づくやつを待ってるわけ。富野学校は。魔法学校みたいなもん。その結界を破れたやつが、ようこそ、富野学校へって言われるわけよ。だから僕は、その、ガンダム考察動画作っていて楽しいなと思うのは、そういうことね。まあ、物議を醸すってここにメモったんだけど、物議を醸すってことね。あの、本当ね、炎上とか言うけど、炎上じゃダメなの。物議を醸すっていうのは、醸さないといけないんだよね。で、それは、いわゆる誘引、まあ、誘引さすわけ。炎上みたいな、プチ炎上みたいなものを指すわけね。で、でもその結果が単なる喧嘩に終わったら大失敗なわけ、それこそね。なので、いや、これはいくらでも話はできるでしょうし、そっから作品に入っていくじゃない。僕、本当思うんだけど、ガンダム考察動画って今週1ぐらいで上げれるようになったけど、考えるきっかけなんですよ、僕のガンダム考察動画って全てが。で、例えばこれは単位ガンダムで、レッド隊は在日朝鮮人のメタファーじゃないかっていうのだって、これもう投げてんだよ、お前らに。あの、そうじゃないと思うって言われるの覚悟じゃん、そんなの。それは考えすぎだって恥かくの覚悟じゃん。だけど、それ、俺の罠にかかってくれて、単位ガンダムのこと考えてるじゃん、君たち。で、単位ガンダムはそんなんじゃないんだ。俺たちの単位はもっと明らかとして楽しいもんなんだっていう人、うん。俺の望んだこと言ってるよって。そうだよって。単位ガンダムって最高だろって。そこに気づけたんだったらいいじゃんって、うん。いうことをね、僕は、まあ、他の、あの考察動画でも、全部に入ってるメッセージかなと思ってる。だから自分で自分の動画見て、あ、これ間違ってるなって思うこと多々あるよ。だってな、もう何ヶ月か経ったら、俺も毎回その都度更新されるから、ああ、こんな恥ずかしい動画上げてんなとか、思うこと多々あるけど、基本消さないし、あの、富野さんも僕も、まあいいガンオタ、いい年を超えたガンオタは、ガンダムという絵空ごとを、その、ある種冷たい目線で見、冷めた目線で見、かつ、その徳光、漫画家の徳光さんじゃないけど、ものすごい熱い気持ちでガンダムを愛する。これね、本当右手と左手みたいに両方ないといけないと思う。で、右目と左目だな。そうやって距離感を取って、見て、で、ガンダムの話を熱く語るときは、一方では、これ全部嘘なんだけどなっていう気持ちを持ちながら、相撲を取ろうぜ。俺とガンダムで相撲を取ろうぜっていう、ね。本当の殺し合いじゃないじゃん、相撲って。あ、ルールあるスポーツじゃん。昔からあるんだけど、相撲って。で、喧嘩とか殺し合いだったら相手が死ぬまでやるんだけど、相撲っていうのはフィクションみたいなもんでしょ、
はい、
相手が死ぬほどはやらない。だけど、あそこで決着がつけば、ある種戦争に勝ったのと同じぐらい当時は、もう約束事が決まったわけよね。お前が負け、勝ち、みたいなのは。で、そういうことを、その、ガンダムを通じてやれるじゃんって。まあ、仮に本当の歴史を引っ張ってくればさ、朝鮮人が悪いか、日本人が悪いか、永久に決着はつかないまま、大量の血の雨が降って、何も残らない。何にもいいことが残らない。そして誰も賢くならない。みたいなことになると思います。お、雷が鳴ったね。うん、夕方。あ、もう夜ですね。夜もう結構遅くなった。まあ、というわけで、熱く語りましたけども、時間的にもまあまあいい感じですね。八重さん、まだ言いたいことあったら言っといてください。
そうですね、
うん、
あと富野さんの作品にも絶対そういう、こう敵と味方を知ってるキャラクター、それは僕は絶対影の主人公やと思ってます、
はいはいはい。どっちにもついたっていう。
うん。
セシリとかそうだね。
あ、セシリもね。そうですね。あと、うん。ファーストガンダムで僕は、セイラかなと。
うんうん。
思ってます。
そうですね。 お姫様がそういうところにね。
うん。
でも
あと、あの、ゼータでは、
うん、
意外と、エマさんと、
うん、エマもそうやね。
あいつ、レコアさん。
うん、いや、女性が担当してるな、やっぱりな。うん。
それを見ていくと面白い。
面白い、面白い。いいとこに気がついたね。うん、僕ですね。
でも、それは富野さん固有ではないんですけどね。
あ、まあもち
ろん。昔からの敵味方のある話には、少なからずいてるんですけど、それをうまく描いてるし、特に僕、ゼータで、レコアさんとエマさんの対比っていうのが、すごく、で、エマさんはすごくこう、こっちへ寝返ったことによって幸せになってるんですよね。感じ的に。で、レコアさんは寝返ったことによって不幸になってるような感じを受けたんですけどね。
いや、まあそれは僕は君すごくいいこと言う反面微妙だと思うのは、いや、レコアはやっぱり幸せにはなってないでしょ、
うん、
そういうふうに可愛く描かれるけど死んでるし、あれを幸福って言っちゃうのは危険だ。
あ、いや、だからレコアさんは不幸になって
る。あ、ごめんごめん、エマ
エマさん、エマさんも
エマ死んじゃってるじゃん。
エマも死んでますね。
で、レコアか、レコアもさ、
はい、
不幸だけど、レコアって自分を抱いてくれる男を曲がりなりにも見つけたわけでしょ、
はい、
その点ではレコア裏切ってよかったねなのよ、うん、レコアもし裏切らないでそのままエルゴンにいたらどっちみちあの最後の戦いで死ぬでしょ、
はい、
で結局誰にも抱かれずに、うん、あのおばさんは抱かれたいっていう一心で生きてたんだから、
はい、
それはティターンズに行って一度でもシロ君抱かれた方がよっぽどマシなわけよ。で、そういう点で言うと、だから、すぐにね、ほんと、これ考察する人は気をつけてほしい。善とか悪とか、いいとか悪とか、幸せとか不幸とか、それに飛びつきすぎる、早すぎる。そこは用心して。これ、この人幸せだったか不幸だったかっていうのは特によくわかんないよ。よくわかんないから。そう、早く死んだとか死なないとかそういうことも関係ないから、
うん、
それはもう哲学の理屈だよね、
うん、
100年長生きするのが幸せなのか、20年しか生きれなかったけど、それは不幸なのかとか、
うん、
そういうことだよ。だから、ガンダムっていうのは、その哲学の域まで行くから面白いし、大人がやる価値がある。そして子供たちには、もちろん子供たちにも見てもらいたい。ただそれは、大人への入り口、ガンダムは。そして、子供だけが満足できるものは、子供が成長したら捨ててしまうものになるから、卒業してしまうものになる。そこがでもガンダムって絶妙に子供用の甘いおやつが置いてあるとこ、少しわさびが入ったもの、そして大人しか食べないようなものっていうのが陳列棚にずーっと並んでいて、それが年を取ってきたら、あ、やっぱり寿司はいいな、寿司はっていう風に変わっていくわけじゃん。そういう、だんだん酒が飲めるようになってくるじゃん。子供が酒飲んだって嬉しくはないでしょ。でも大人になったら酒の味が分かるようになるじゃん。で、年取ったら今度は酒さえも卒業したですよね。やっぱ水がいいなとかって。で、だから、そういうふうにガンダムはできている最高傑作だから、まあ今日はね、1時間ぐらいかけてガンダムの話をしました。ガンダムをご存じない人も、ガンダムのことは知らないんですけどって言う暇があったらね、僕はいつも言ってるファーストガンダムとかはね、いくつになっても見た方がいいよ。これは。それはね、見ないと恥ずかしいとかいう話じゃなくて、最高傑作なんだからと。ね。自分を高める、まあ、教科書なんだから、見といた方がいいですよって、いうのは、うん、思います。まああまりにもいろんなガンダムが量産され、そのガンダムの中には、もうクソみたいな作品も多いせいで、玉石混交の中でどのガンダムから手をつけていいかわからない状態ですので、それはガンダム側にも問題あるんですけれども、いつも言ってますように、富のガンダムに絞り、その中で言えば順番通り。順番通りっていうか最初の映画3本だけでもいいんですよ。そういうような見方をね、ぜひしていただきたいなと思います。それでは今日はこれぐらいにしましょうか。いいですか？
宣伝はしなくていいんですか、うん、ゴースト・オブ・ツシマ。
それは2週やったし、まあ、ゴースト・オブ・ツシマのゲーム実況もまだやってま、ずっとやってますので、はい、YouTube の方も、はい、あのチャンネル登録等々よろしくお願いしたいと思います。
そうそう、あの、うん、うん、ね、トイレで思ったんやけどな、
トイレで
ゴースト・オブ・ツシマの、うん、あの実況のことで、うん、うん、あ、そうそうそうそう、ゲームがすごい、うん、面白そうやなっていう。
ああ、戦うとことか？
なんですかね、うん、ね、あ、そうそうそう、聞きたかったのは、うん、初めってなんか、初めの頃って反骨精神みたいなんで、うん、イベントをしないという、うん、あの、ゲームの楽しみ方を。
お尻守る方式やるぞってね、
うん。やってて、最近って、ちゃんとイベントをするようになったじゃないですか。
う
ん、
そうそうそう、
あれってどういう心境なんですか？
あれね、やっぱ景色は素晴らしい、うん、美しいんだけど、うん、やっぱね、美しいものしかないんだよね、うん、そうすると全部美しいものばっかりだと、うん、醜いものが挟まらないと、はい、美しくないんだよ。美人しかいないロシアに行ったら、はい、どの子が美人って分かんなくなる、うん、やっぱりクラスに2人だけ美人がいて、それ以外みんなへちゃっていう日本式の方が、うん、美人の値打ちってあるじゃない、ときめきがあるじゃない、
はいはい、
そういう意味で言うと、この散歩ばっかりしてても綺麗なだけだと面白くないんだよね。僕が飽きちゃうわけ、もう飽きてきてるわけ、あの綺麗な景色に、
はい、
例えば夕日とかいつも夕日綺麗なのよ、うん、そんなわけない。夕焼けってさ、現実世界の夕焼けってさ、毎日綺麗じゃないんだよ、
はい、
うん、あの全然しょぼい日もあるんだよね、うん、いろんな偶然によってものすごい夕焼けになる気がある。それから毎日ものすごい夕焼けだから、あ、これは嘘だなって気づいちゃうじゃない。まあそういうことで退屈してきたからクエストをやりだしたら、まあクエストってやっぱ血生臭いものが多くて、それがいい感じでさ、醜いものを見せてくれる、醜いものと美しいもののバランスとしては今のプレイはすごい取れてるなと思って、僕は純粋にあのクエストが楽しい、まあ、クエスト自体は大して面白いクエストないんだけども、うん、その、戦って、また休んで、戦って散歩して、みたいなのの方が、やっぱ、ね、まあ、普通に人間の生活リズム的に好きだっていうことよ。本当何も考えてなかった。うん。指摘されて嬉しいよ。うん。ありがとうございます。安井さんにもね、冒頭15分だけでもいつも見ていただいて。このマスクしてた暑いやっぱな、
はい、
じゃあまた、来週が9月号の最後になると思いますけど、はい、東さんが見た映画と僕はパトレーバーの話しようかな、はい、そちらの方をまた楽しみにしてください、はい、それではまた来週お会いしましょう。
レコンギスター、
はい、お疲れ様でした。